それでは聖書朗読をいたします。本日の聖書箇所は詩編40編の6節です。新改訳聖書ですと旧約聖書の866ページになります。あなたは生贄や穀物の捧げ物をお喜びになりませんでした。あなたは私の耳を開いてくださいました。あなたは全焼の生贄も罪の生贄もお求めになりませんでした。それでは田辺千佳子さんに証と、押していただき分かち合いの時を持ちましょう。
そうですね、なんか、ま、あのちょっと短い箇所を選んだんですけども、で多分私のいつも喋る時間も本当、まあ、シンプルというか短いんですけれども、なんかいつも、まあ、特にこのバースは何て言うんだろう、英語でもすごく英語で読むんですけれども、これ何のバージョンかな、 AMP ってこれ、
はい、
AMP っていうバージョンです。もっと分かりやすいやつだから、キング・ジェームズだったら The sacrifice and meal offering you do not desire, nor do you delight in them. You have opened my ears and given me the capacity to hear and obey your word. Burnt offering and sin offerings do not require. 結局なんかそのいつも私たちは神様に神様というか毎日、お祈りをしているんですけれども、やっぱり難しいところが、お祈りしてもそのお祈りして神様の声を聞いてそれを実行っていうのかな、オベイっていうのをするっていうのが、そのなかなか難しいところで、特に私もなんか難しいんですけども、祈るのは祈るんだけど、それでその神様の、ね、声を聞いてそれを実行するっていう、そのコンビネーションがすごく難しいことだなって、本当難しくないんだけど、その私たちの生活の中でやっぱりそのコンビネーションをその、毎日やっていうのが多分チャレンジになって、でも本当にここを読んでると本当にシンプルなんですよね。本当にそういう生活とか、それをちゃんとそのルーティンにしてあれば、もっと私たちの何て言うんだろう、一日一日がスムーズじゃないけど、やっぱりこう神様を通して、神様を信じて、神様を見て聞いて生きていくっていうのがすごく神様が思ってることだなと、これ読んで分かって、でやっぱり前身もなんか林さんがお話しさってくれたんだけど、なんかやっぱりこうお祈りしてるんだけど、どこかでやっぱり自分でこう行った方がいいとか、こっちの方向にしてくださいとか、やっぱりそういう自分のね、なんか意思というか、そういうのがやっぱりあって、なかなかそれをコントロールというか、やっぱり自分でコントロールして、してるところが自分もあって、やっぱりこう反省してね、なんかまあ振り返って、もっと神様を信じて神様の声を聞くっていうことが大切だなというのも、思いました。だから本当先週あやさんが言ったこともそうだし、やっぱり今の仕事の中でも家の生活の中でも それは聞こうとしてるけど、やっぱりどこかで自分、あ、こっちの方、こっちじゃないとダメだなというか、やっぱりこっちじゃないといけないんだなとか、そういうのがあるので、自分がコントロールしているところがあるから、やっぱりそういう判断とか、そういういろいろ問題があっても、やっぱりその聞こえなくても神様を聞こうとするっていう、それで実行でかオベーするっていうことができたらいいなと思います。本当になんか例とかいろいろないんですけど、毎日それがあることで、やっぱり一日中仕事の時間の方が長いので、やっぱり仕事ではたくさんそういういろいろディシジョンとかこうやらないといけないというか、その部下がやってることが嫌だなとか、でも言わないけど自分では中で、あ、ちょっと気に入らないなっていうところがあって、でなんかそういうところこそやっぱり神様にもうちょっと前もって乗らないといけないなって、神様の声聞かないといけないなって、自分で判断、ね、しないようにというのを、なんか思いました、はい、
ありがとうございます。 それでは皆さんで分かち合いの時を持ちたいと思いますけれども、何か今日の聖書箇所や、ちかこさんのお話の中で、心に思うことがあった方へ、お話しされると、お話ししてください。
今の下のリマークとか見てたら、ホセア書の6章の6節に、別に開かなくていいけど、ホセア書の6章の6節に似たようなこと書いてあって、私は誠実を喜ぶが生贄は喜ばない、全焼の生贄よりむしろ神を知ることを喜ぶっていうのがあって、それをイエス様が引用してる箇所が2箇所あって、1個は両方とまたいないけど、9章の13節に、私は憐れみは好むが生贄は好まない、というのはどういう意味か、言って学んできなさい、私は正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たのです、というのと、もう1個はどこだ、12のね、ちょっと待ってね、12の7、マタイの12の7に、私はアレミア好むが生贄は好まないということがどういう意味かを知っていたら、あなた方は罪のない者たちを罪に定めは しなかったでしょうっていう、マタイでも2箇所意味がちょっと違うんだけど、結局神様って物や形よりも心を欲しがってるかなって思うかな、そういう意味のことなのかなと思います。だから物や形って人間が見せたがるもの、人に対してもそうですし、神様に対しても、多分生贄や穀物そういうものってこれでいいんですよねっていう、自分が決めてあげるような部分がどうしても出てくるかなっていう。だけど神様が求めているのはそういうことじゃなくて、人より一人の心、その神様を受け入れようとしている心、神様の心いうことを聞こうとする心、またはその形じゃないその内側を求めてるっていうふうに自分は解釈するんだけど、ここは、
これ生贄っていうのはこの当時はもちろん動物とかそういう穀物の生贄であったんだけど、今の生贄ってちょっと考えたんだけども、自分はちょっとそういうことをあんまり言いたくないんだけども、強いて思えば自分もそうなんだけども、教会で奉仕をして、見えるところで人に喜ばれる、教会じゃなくてもいいですよね。例えばドネーションとかバーッとして、それはすごい素晴らしいことなんだけども、やっぱり見えないところでやって神様と対話するっていう、何か新約聖書にも書いてましたけども、やっぱり人間ってそういうわけにはいかない。生贄を捧げるときはやっぱりこれは私が捧げるんですよと、やっぱり人にも見てもらいたいとか、そういうのもやっぱりあると思うんですよね。そういう現代の生贄っていうのはやっぱりそういうことを感じたんですけどね、僕はね。そういう奉仕とかもちろん献金とか、要するに神様じゃなくて人に見てもらうような気持ち、そういうやっぱりそれは本当に生贄ではないの、そういう生贄は喜びにならないですよということをおっしゃってるのかなと、神様は。だから見えないところでの奉仕、そういったこと、今も教会がすごく活発っていうか、なってますよね、今ね。クリスマスシーズンでいろんなゲストとか呼んで、素晴らしいこのセレモニーをしましょう、それはそれでいいと思うんですけど、例えばそれがもう何かの理由でポシャになった、例えばすごい有名なオペラの人がちょっと病気で事故になって来れなくなった、もうその コンサートは全部終わっちゃう、ね、その時にもうそれはそれは悲しいことなんだけども、多分その本当に皆さんがこう信じてやってるともっと素晴らしいものを与えてくれるような気がして、まあ、ちょっとかけ離れましたけどねまあだから生贄ってやっぱりその現代の生贄っていうのはやっぱり見えないところでの自分の犠牲になるっていうやっぱり思いましたね。
見えないところで見えるところ、
あ、見えない見える見えないところでの神様との、それが一番感謝の喜ばれるのかな、まあ、ちょっとなんかうまいこと言えないねちょっとパスパス
あんだけ喋ってるのにパスだよあんだけ喋ってる
何をパスされたんだ
何をパスなんだえ、いやいや、いや言いたいことは分かるんだけど、うん、でもみんなが見てないところの献金はいくらしてくれてもいいよ
そうだまあそうだけどね、うん、あと奉仕もね、見えないところの奉仕ね、
まあそれはいくらしてくれても
でも人間ってそうじゃないんだよね、やっぱりね。
私なんでね、あんまりこの間も言ったけど、人が話してる時に携帯いじるのは失礼かなと思いながらもいじっちゃってんだけど、
はい、
今朝ね、たまたまあの Facebook で向日かおりさんっていたじゃん、歌手の人。
ああ、いたね。
あの
キャンプに来た
人。キャンプに来た人、うん。あの人が似たようなこと書いてたよね。自分のやってることって誰にも気づいても気がついてもらえないよなって、一生懸命なのになんか報われないや。報われないよなと思う人がいたら、その人は天に宝を積んでいるのです。誠実にやってきたけど見えてこないなと思うとき、その誠実さでは、いや、まあ、全部読まなくて長いからね、まあでもそういうことでは、要するになんかあの誰も見てないところで愛を分けることによって一生懸命の人は神様に覚えられているのです。報われないような気持ちや応援者がいないような気がしても大丈夫です。天国にはいっぱい宝物があります。地上で賞賛を得るより天国に宝物を積んだ方が後で本当に良かったと思える日が来ると思います、というふうに今書いてたんで、あれだよね、結局あの彼女も人前に出る仕事じゃん、うん、だから余計にそういうジレンマの中でね、戦うことはあると思うし、うん、でもそういうことは言いたかったんじゃないよね今日ね。
うん、でも、まあ、人によって多分違うと思うよ。だって、そんなんて言うんだろう、そのやってることも違うし、うん、そのただ私はそういう なんて言うんだろう、あのなんか祈ることは簡単、うん、本当にみんな毎日祈ります、祈るんだけど、実際にそれを実行する、それを聞いてやるっていうのがすごく難しいことであって、その神様はそれを与えてくださってるのに、できるように、
うん、
そのコンビネーションというか、その祈って神様の声で実行する、それを神様は多分認めていると思うんだけど、それが私としてはなかなかできてないのが、できてないなっていうの、
うん、
やっぱりいくら祈っては祈るの祈ってるし、だけどその声を聞いて、それ本当に神様が、私たちにこれを しなさいというように、ちゃんとそれを実行してるかって言ったら、それが難しい。本当にしてるかどうかっていうか、できてるかっていうの、なんていうの、
神様から求められてるはずのこと
をできてることをできて、オベイっていうか、そのちゃんとやってるかっていうのが難しいな。
なるほど
ね。でも全部それをできてたら、多分私たちの何て言うんだろう、一日一日がすごい幸せなんだろうなというか、でもそれもそういうね、多分何て言うんだろう、うん、ちょっと言いにくいけど、うん、何かそう振り返ってみるといつもそう思うんだよね。何か、ああそっか、こういう時こうなんだっていうか、振り返って、あ、神様こういう、なんかでもその立場では なんかなかなか分かんないことがあるよね。なんか本当にそれ 神様がそうあのこれしなさいって言ってるのかどうか、
うん、
その本当にそれが神様の声かっていうか、うん、そうだからこそその神様にもっとそういうなんか、うん、簡単にちゃんとその私たちはできるようになってるんだなと思うけど、それをもっとあの何て言うんだろう、頑張るじゃないけど、うん、
頑張れるもんでもないからね、
うん
うん、
ちょっと言葉では言いにくいけど、そういうなんかそのコンビネーション一つの祈るだけじゃないっていうこと、
うん、
なんかねその話で関連して考えるとするとね、あの私あのこれ、ね、今コンサート続きだからさ、コンサートの準備ってすごいするんだけれどもさ、でコンサートの準備をするときにやっぱり自分がこう音楽をこう作りたいっていうものがやっぱりはっきりしてないと人に指導ってできないから、あのどんどんこう煮詰めていって、こうだよなあだよなって煮詰めていくんだよだよね。でそれであので要するにその自分がこうしたいっていう、まあ、何回も言っちゃうけどこうしたいっていうところを煮詰めてくるでしょ。それでそれがねあのこうはっきりとしたイメージになるようにこう持ってくるんだ。であのでねあの面白いことにこのバランスがね、あんまり自分のはっきりしたイメージがありすぎるととっさのことに対応するのに難しくなるのね。なんてあのん？
うちの子みた
いな。何？
こうでなきゃいけない。
そう。それでね、あのね、だから固まっているとね、あの難しくなるんだよね。でこの間のコンサートの時もさ、あのそのやっぱりその自分で全力を尽くすっていうのでさ、一生懸命コンサートまでにイメージをしてアンプもしてって言って、それであのいざコンサートになってみるとあまりにもさ、あの自分がこうって思っていたところで違うものが来るとハッとするんだよね。でそのハッとするとね、それにこうあの対応できる心の余裕もないといけないからさ、いけないんだけれども、あんまり固めすぎるとね心の余裕がなくなってきちゃったりするんだ。でね、あのこの間も思ったんだけど、そうあのやっぱりこう自分で本当にこんなに固めていいんだろうかとか自分で疑問に思いながら一応固めていったのね。それそうするとやっぱり違うことって出てきて、それでハッとするんだけど、結局はねその違うことにいっぱい助けられている自分がいてね、あのその自分の足りないところをね、実を言うとそのハッとしてる部分でいっぱい助けてもらって、で最後はねなんか結局はみんなであの自分で作っているものではなくて、みんなの中でこの一員として自分は作っているんだなっていう風なね結果をやっぱり思い知らされるっていうところがあって、あの自分でも反省するしとてもいい経験だったと思うんだ。だからあのやっぱりあのどうしてもね自分がベストな状態が一番いいっていう風なねことに思いがちで、ベストをこう思い浮かべてそっちに持っていこうとするんだけれども、でもそこに隙間は絶対あった方がよくて、神様が入ってくるような隙間があった方がよくて、それはあの実はあの自分が思っていたことじゃないけれども、とても助けてもらえることで、あの、そういう意味でいろんなところで神様が働いていて見せてくれるから、それをねあの見れる隙間が自分の中であった方がいいっていうことをね、なんかこの前も痛感したんだ。だからあの例えば神様が人間に息を吹き込んだとして、精霊がといろんなところで働いてるとしたら、それは私の中で働いてる、あなたの中で働いていないということではなくて、みんなの中で働いているっていうことももちろんあるから、そういうふうなところもねなんかこう 余裕を持って見て感謝をするっていうところがあった方がきっといいだろうなって思って、その自分の足りなさ加減をねやっぱり見せてもらってすごい良かったと思った。だからそのそこら辺でこれとこれまた聖書にも戻るんだけど、自分がこれがいいと思いますって神様に捧げたとしても、じゃあその自分で完璧と思うものを捧げたとして、じゃあ神様がそれがすごい喜ぶかって言ったら、それよりも聞いてほしいっていう、ちょっとでも自分を感じてほしいっていうことなんだろうなっていう、その余裕隙間というか余裕のところをすごい感じた、ということがありました、
これを捧げようばっかりで頭ガチガチになってる時って、なんか何も自分が神様の代わりに語ってるみたいな部分が時あるじゃん。なんかいや相手が神様じゃなくて人でもそうじゃん。なんか大きなお世話の時ってあるじゃん、あんたこれ必要でしょって、これあげるから持っていきなさいって、いらないのに
それ聞いたことある
んだ。いやいや、いろんな場所で聞くんだけどね、それはみんなそういうところを通ってきてると思うけど、勘違いして神様に捧げ物って、それ神様に捧げる時ってまた心の中でカッコつけてる時も出てくるじゃん、ね、そういう時ってそれも全部なんかそうなんだよね。神様からするとそこじゃないよみたいな、求めてるのはそこじゃないっていう部分があるんだろうなと思う。だから今の多くのクリスチャンっていう、このなんていうの、特に旧約聖書にこう書いてある、旧約聖書というか聖書にそう書いてあるからって言ってすごい人のことを裁くのが多い中で、いろんな人の話聞いてると聖書に書いてあるからイエス様が言ってるんだっていうふうにね、ある意味すごい危険なことやと思うんだよ。じゃあそれ、その特に旧約聖書のとことん神様がイスラエルの人を懲らしめる、イスラエルの敵を懲らしめるというところまで引用してからイエス様がこうおっしゃってるっていう、ね、でもそこって結局そのなんていうの、そういう信仰を持ってる人たちのことも本当は文句言っちゃいけないんだけど、でもそういう形とか聖書にどう書いてあるかを言葉、そういうことばっかりに縛られて、それが全て神様が求められてることだという、歴史上でもあるわけじゃないよ、神様がどうされてきたっていう、常にうちらがそうしなきゃいけないってわけじゃなくて、でもなんだ、それもやっぱり形から入ってるわけだよね。イエス様を通して神様が表したかった心をもっと聞いてくれ、もっと知ってくれって言ってるのに、神様こうなんですよね、あんなんですよねってドバドバね一方的にやっちゃって、結局そこに愛がなかったり、人を裁くことしかなかったり、形だけのものになったり、あるいは自己満足の信仰になったり、自分は聖書たくさん知ってて神様に従ってますみたいな、でも中身を開けたら空っぽだったり、そういうのにもつながるのかなと今の話聞いて思って。
この前内藤さんがさ、ほら挙げた聖書箇所でさ、ね、宗教で、ね、というよりもイエス様は愛のことをね言われたっていう話をね、安息日に人を癒してね、それは違うんじゃないかって言ったらね、でもね、それはじゃなくて神様がやってほしいことは愛だっていう風なねことがっていう話もあったじゃない、2週間前かで、だから結局どれだけ美しいものをあげるっていう風なことも、全力を尽くしてやるっていうこともきっとあるんだけれども、一生懸命それぞれが神様に対してね、全力でやるっていうこともきっと認めてくれるけれども、一番はやっぱりその互いに愛し合いなさいっていうふうなことで、互いに認めなさいっていうふうな、相手の愛も感じて、認め合いなさいっていうことも大事なんだろうなっていう、
それが一番大事ですよ。イエス様も言ってますからね、やっぱり神様をまず第一に考えて、その2つ目は 自分自身のように他人も愛しなさい。あの僕は思いますけどね、あのなんか神道ってあるじゃないですか、あのね、神社日本はねありますよね。あれであの山の神とか木の神とかね、あの水の神とかって信じてんですよね。神道は本当あの凝ってる人は
凝ってる人
凝ってるっていうかそのなんていうんですか、あの熱中してる人
同じや
あ、まあそうか。でもね、それってそっからやっぱりね神様が生まれてくると思うんですよね、やっぱりね。
え、ごめん、
神様、本当の神様っていうのが見えてくる。例えば 山を見てさ、本当にこうああ神様と思うけどもさ、そこでやっぱり思うわけですよね。あれ誰、この神様だけどもやっぱりこれを作った人は誰なのかなっていう、
ね、そこまで考えないのが
と、いやあのね考えてくるんですよ。これが来るようになるんですよ例えば木、あの一本杉あるじゃないですか、あの一本杉ね、あの、うん、スルーイレブンの時にあれ残したんですよね。あれを本当に称えましょうっていう感じで、あれは神様だという人もいるんですよね。僕はあの YouTube とか見てたら、でもそっからやっぱりね出てくるんですよ、こうなんでこの木があるのかっていうね、杉があるのか。
いや、みんながそうだったらいいけど、そうじゃない人が多い。
まあいるけどね、うん、でもだからね、あの神道をやってる人たちを否定することは一概に言えないですよ、それは、ね。あとあの仏教もそうですよね。
ちょっと待って、さっきの話突っ込みたくなったね今だってそれってかなり神道を否定してるように聞こえるんだけど、
ね、何が
だってそれぞれに神があって、その奥に全てを作った神様がいるっていう風に言っちゃうんだよって言ってること自体神道を否定してるような気がする
あ、俺がね、
なんか
いやいや、その否定はしてないですよ。神道、あの神、もっと奥深く考えていくというね、やっぱりそのやっぱり自分も思う、その言う人がこう見てさ、あ、綺麗、神様ってこう思うからね。自分はやっぱりその自然からその神様をこう何だろう、こうあの理解できたって感じでね。ちょっとまあラリーってましたけどね。そのうまくやってね。でもやっぱりその前はやっぱ思ってましたもん。こうああ綺麗だね、すごいね。やっぱり神だよっつってね、その山見てね、山の神様っつって思ったことありましたよ、
うん、じゃあそのそれは思ってたけど、キリさんの場合はラリーってる時にさらにその向こうにでもこれ作ってるの誰かいるはずだと思ったわけやね。
そうだね、うん、で涙がバッて出てきてね、まあ、なんてか分かんないけどね、あれはね、
はい、
話が超脱線したまま、
超脱線したまま、誰かを収めてよただまあクリスマスだね、クリスマス。先週のノブさんの話もすごい、うん、あの考えさせられたし、その自殺者が多いって話もノブさんも自分も昔西郷先生から聞いた話でね、このクリスマスの時期が一番アメリカで自殺者が多いという説があって、統計があるんだろうけど、やっぱりね、あのさっきのキリさんの教会で派手にどうのこうのっていうクリスマスの時にっていうそれっぽいこと言ってたけど、まあ教会の中にはね、たくさん一生懸命こういう時を狙って本当伝道したいって純粋な思いでやってる教会もたくさんあると同時に、稼ぎ時っていう風に見てる教会もたくさんあると思うわけよね。うん、だってぶっちゃけさ、本当に伝道したかったらみんながどこの教会行ってもいいやん、ね、最寄りの教会であったり、あった教会、自分に合った教会でも、多くの教会悲しいからうちのイベントに来てよみたいなね、そういうあれだから。でも今日の聖書なんかでもやっぱりそういうとこ求めてないんだろうなとか思うね、神様は。
そうですね、
うん、 むしろなんかクリスマスの時だけお前ら盛り上がるなよって言ってるかもしれないし、
でもなんかいつも思うけど、なんでみんなイライラしたりとか、こういう時期ってすごいみんなイライラして、
ね、
なんかカーッとなって、でも本当そうそうなんかシンプルというか、本当その本当はそのイエス様が生まれた日っていうか、ほんそういうでしょ、なんか
生まれたと書いてないけどそれを覚える、
それを覚えてるっていうのに、かえって周りがすごくゾワゾワゾワゾワ、なんかいろいろこうなんて言うんだろう、それでまあそのみんなが怒って、それはみんなかね、その悲しんだりとか怒ったりとか、そういうイモーションですごいなんか振り回されてる、だからそこがすごくね、なんかそう人間的にそのイモーションで振り回されるっていうのもよくなんかよくないよね、周りとか。
結局クリスマスはこういうもんですって人間がどんどん大きくしてるわけよね、あのパーティー、もちろんパーティー企画してるわけだけどあのバカ騒ぎしてプレゼント交換して教会に行ったら、教会のクリスマスはこういうものですっていうの、さっきのあやの話だけど、こういうものだって自分で決めてることがたくさんありすぎて、それがもうどんどん大きくなってって、でみんなまあクリスマスやからプレゼントをこんだけ買わなきゃいけない、誰々と誰々に買わなきゃいけない、何日までに間に合わせなきゃいけない、パーティーも準備しなきゃいけない、でもやっぱり24日とか25日は教会にも行かなきゃいけないっていう、そういうクリスチャンだけでもそれなのに、他の宗教も同じような感じでホリデーシーズンやから全部こんなことをやらなきゃいけないっていう、頭の中ガチガチやから、それはみんな気持ち余裕なくなるよね。だってアメリカの場合、日本みたいに師走っていう感じじゃなくて、12月31日から元旦にかけてその1回区切りをつけるってことはアメリカはやらないじゃん、ね、なのにここまで日本の12月と同じぐらいか下手すればそれ以上にバタバタするだけ、結局 さっきの話やと思うよね、人間が作り上げたそのホリデーシーズンこういうものだっていう、もう元々何かっていうのを無視しとるっていう部分があると思う。うちはちっちゃい頃ほらなんか一つプレゼントもらったらすげえ嬉しかったわけよね、あの今親から同じ子供にいくつもプレゼントあげるじゃん、今はそれが普通になってるな。だけどこの人から両親で一つもらったらそれだけで十分嬉しかったわけよね、ちっちゃい頃は。でよその親戚とかまで期待してなかったし、
来ないでしょクリスマス、
まあ、日本はな、そうやな、クリスマスには来ないな、
正月は来る、
正月やな、まあお年玉期待次第な、みんなからまあでもまた違うわけよね、お年玉はぶっちゃけ現金入れときは済むんやけど、プレゼントを揃えるっていうのも本当お騒ぎしすぎやなとか思うよね、こっち見たら。
まあ自分もその先週同じことセイサーが言ったようなねこと言ってた、本当おばちゃんがね、年いった足のあるおばちゃんが、何考えてんの、なんかこう割り込んできた人がいてね、あ、何見ましたとか言って、おばちゃんが言って、ちょっと考えだ、何を考えてんのかねこのシーズンとか言って、やっぱりジーザスが生まれてきたっていうことを、やっぱりなんか間違った考え方を持ってるんだからとか、そういうこと言ってたねおばちゃん。確かにその通りですよね、本当。
いや、まあ本当いろんな意味でうちの教会がこういうふうに、あのまあ大半が外部の圧力によりだけど小さくなったのは本当ね、ある意味でいいことだと自分は思ってます。あのクリスマスだから何かやろうよっていう教会でイベントをやる、もちろん余裕があったらやってもいいと思うんだけどね、それはだけど無理してやんなくていいかなっていう、その反面やっぱりクリスマスってなんかなっていうのも一回改めて考えれるっていうかさ、あのいや考えるってね、あのみんな考えてんだけど、その他の要素に振り回されすぎないで済む部分があるね、なんかね、別に他の業界よりうちがいいんだよってそういうんじゃなくてね、そういうこと言ってんじゃなくて、こういうふうな状況にさせられたっていうのは、まあある意味恵みだったのかなと思うことあります。
そうだね。だって前、うん、教会礼拝堂持っていた時だったら、
うん、
クリスマスシーズンにさ
結局さ動ける人っていないかったじゃないでも、
うんうん、
そしたらさあのクリスマスの時にほら私が、ね、朝行ったらさ、
うん、
朝じゃないよもうそろそろ礼拝だなとか思って行ったらさそしたらさジョーさんがぼーっと準備をしていてさ、
うん、
どうするのみたいになった時とかあったしなんかろうそくはどこだみたいな感じとかね
何も準備できない
からね、うん、それであったじゃないそれでそうかジョーさんにばっかり頼っていたらジョーさんも苦しいんだって思って、うん、次の年からさあのろうそくはあるかとかってさいろいろやっていたらさやっぱりあの、ね、そのそこに向かってさあのろうそくあるか食べ物は調達できるかとかさチラシ作ったかとかって言ってそれでわーってやっていてもう25日が過ぎないと心の平安なんてあれないって思っていたね
年がこ、
うん
年が越せねえやみたいな雰囲気になってる、ね、まさに
ピリピリしてるっていうかこう緊張感が25日を過ぎるまであって、うん、
だからやるべきじゃないと思わないんだけど、うん、ある程度人数と場所があったらそれはやったらやったらいいんだけどね、うん、ただ僕の教会がやるのはやってもそれこそほら一部の人たちだけに奉仕が集中したりさ、うん、あのうんまあそういうなっちゃうからねだから
ね、それを考えると心穏やかにそうだよなクリスマスだなとか思いながらね、うん、迎えてるよなとか思ったね今
まあそこをねこうある間はそこを大事にしていけたらなと、うん、今日改めて思ったわけです、
うん、それではこれで閉じましょう近子さんお祈りお願いします、
はい、全てのお父様そして君と若ちゃんを控えもってたことを感謝しますもうクリスマスが、近づいてきますけれどもどうか私たち一人一人また今週の生活がありますけれども守ってくださいそして周りの、家族、知り合いそれ、コーワーカーとか、いろんな人たちも、どうか、うちに、クリスマス、そしてまた正月を過ごせますように本当今、神様のことを覚えて神様の声を聞いて神様のことを、本当に、通してまた私たち一人一人の、一日一日を本当に守ってください感謝しますイエス様の皆によってお願いしますアメン、
ね